想のユーモア、ユーモアの思想。
20分で話に入ります。今日早いですね、非常に。日によってはもう1時間前段階で話そうって思っちゃうみたいな。
大事な説明ですからね、この本に入るまでの。
そうですね、はい、でもね、久しぶりに僕ね、なんかちゃんとメモ取りながら本を読んだんです、はい、まあいつも取るんですけど、はい、なんかね、あのちょっと見ますかね、これ人物相関図みたいなのを勝手に書いたんです。ぐちゃぐちゃじゃん。
まあ、すごいですね。ごちゃごちゃしてますね。
汚ねえな、これ、っていうような、
うん。殴り書きのように。
そうですね。なのその相関関係さえ分かれば全然、うんうん、まあ、こんなの書かなくても全然スラスラ読めるような漫画ではあるんですけども。
う
ん
う
ん、
まあ、紐解こうとする。
そうですね。なんか、
そういうの必要ですね。
で、時代は、1755年に主人公3人が生まれるので、18世紀、のフランス、
はい、
まさに、中世って言ってましたね。
僕は中世って言いました。
中世っていう、まあ、はい、ちょっと中世の本当後ですね。
うん、まあ中世後
期、近世から近代みたいな感じに。
中世後期っていうイメージでしたね。うん、はい、
中世後期、
はい、
中世後期なんていうか、ないです。なんですか。そうやって 概念を新しく作るんですか。役人のやりそうなことです。
すいません、
はい、なんですか。役人ですか。
いや、役人ではないんで、もう続いていきましょう。
あ、そのやり方もそうですよね。
まあ近代、
中世から近代です、
ね、はいはいはい、
初期近代、
はいはいはい、
で、主な登場人物は3名。
はい、
3名です。
はい、
で、この人たち全員1755年に生まれてるんですけども、
同級生ですね、
はいはい、まず一人がフェルゼンさんっていう方です。
お、フェルゼン、
はい、フェルゼン、はい、うん、この人は何か誰かっていうと、
はい、
スウェーデンの、人なんです。
うん、
フランスの人じゃないんです、
うんうんうん、
スウェーデンの、まあ、上流貴族 の家に生まれた人、うん、男の人です。男性なんです、
ね、
少女漫画なんですけど、男性が、
うん、主人公
です、ね、主人公まず、うんうん、で、もう一人が、
はい、
オスカルさん。
オスカル、
オスカル、アライグマラスカルって言いましたよね。関係ないです。
俺ずっとアライグマですかって言おうと思って
ます、ね、ああ、本当ですか。ラスカル、
ラスカル
でした。ああ、もうちょっと掛け合いにしたかったですね。
いや、
残念でしたね。
オスカル、オスカル、
せめてぶっこんでいいですよ、そういうのは。
いや、大丈夫です。様子見て。
そういうのをぶっこんだら、また笑いのステージが一段上に上がるんじゃないですか、島田さん。
いや、メインはもうこの解説ですから。
いや、どの立場で。絶対頑張んなきゃいけないですから
。頑張りますけどね。はいはい、オスカル。
オスカルさん、はい、この人はフランス人なんです、
ね、はいはいはい、
はい、で、ジョルジュ家っていうですね、もともと軍人をずっと、まあ、お父さん軍人で、
うん、
で、来た、あの、女性の方なんです。
オスカル女性、
オスカル女性なんです。女性なんですけれども、うん、ここがポイントで、はい、オスカルのお父さんはオスカルをとにかく軍人にさせたいと、
うん、
そう思ってたんで、ずっとオスカルっていう人をもう男装させて、軍服着させて、
うん
うん、もう男の男勝りな軍人の教育っていうものを徹底的に叩き込んだ人なんですよ。途中までオスカルさん自身も自分が男だとずっと思って生きてきて、
うん、
で、ただ容姿が非常に美しいんですよ、
うん、
だから、まあ、ものすごいイケメンの軍人みたいな感じに見えると、
うんうん、
だから割とね、これこの話のテイストの、なんですかね、かなりいろいろちょっとなんか、なんていうか、ピュアでもあるんですけども、怪しい恋愛みたいなことを、
うん、
彩る時にこのオスカルさんっていうのは非常にこの ベルバラの中においては重要な人物なんです
よ。いやでしょうね、
多分この人がキーマンだって言っていいぐらいに、うん、なんかそのベルバラのその恋愛模様の独自性っていうのかな、うん、そういうものを彩る上では、うん、やっぱこのオスカルさんっていう人がいるからこそ、うんうん、なんていうかね、ちょっと背徳感もあるような、うんうん、背徳感というか今ではそうではないんですよ。ただ当時1970年代に読んでる人からすると、
そうですね、
すごいドキドキするような、うんうん、そういう演出がされるような、うんうんうん、装置としてオスカルさんは機能してると思うんですよ。で軍人になっていくその女性、うん、兵士のオスカルさんと、はい、まあもう一人はもうこれはもう多分有名な、
はい、
マリー・アントワネットです、うん、はい、マリー・アントワネットどんな人ですか。
あのケーキ食べる人ですよね。
ケーキは食べたでしょうね。ケーキ、
ケーキいっぱい食べて最終的にギロチンで首切られる人ですよね、
はい、ああまあそ全部その話説明で終わったら世の中楽だなと今聞いてましたね。それ以上の感情は何も分からなかったですね。
うーん、あとはすごい髪の長い方ですよね、は
い、髪の長い方、
はい、
広げなくていいよ。
まあよくありがちなマリーとアントワネットで分けがちみたいなのがありますよね、はいはい、みんな2人でしょみたいな、いや一人の名前なんですよみたいな。
一人正式名称はもっと長いんですけどね。
やる気なくさないですから終わりですからね、そうなったら。
いやもう今日は終わってますよ。開始30分です。
マリー・アントワネット、
アントワネットさん、はい、はい、でこの人は、まあ、まあケーキたくさん食べれるようなポジションにいたっていうことは、うん、まあ、あの位が高い人だったんです、うん、まあそれこそ、結局最終的にはフランス王女に、うん、まあ、あのフランス、王の妃ですね、王妃です、うんうん、王妃になった人です、うんうん、それでただね出身はフランスじゃないんですこの人、この人はオーストリア出身 で、
はい、
でオーストリアにマリア・テレジアっていう、
はい、
まあ、女帝がいたんです、
うん、
でその人の娘さん、うん、でこれはちょっと時代背景的になんか多分勉強しといた方がいい、うん、覚えておいた方がいいと思うんですけど、
はい、
まあ、中世近世とかのヨーロッパの政治の体制っていうのは、うんうん、王家っていうのがとっても大事なファクターになってくるんですよ、はい、まあ基本的にどの国っていうのも王政を敷いてた、
うん、
で王政っていうのは基本的にその由緒のある家の人が、まあ、なるものだっていうことで、はい、じゃあ王家は自分の力っていうものを保つために何をやるかっていうと、うん、王家同士で政略結婚をするっていうことをやるんですよ。そしたら、まあ、戦国時代のね
大名とか
の行動と同じで、はい、政略結婚することに何が起こるかっていうと、うん、お互いの家の血族みたいなものが、うん、まあ、どっちかの家に行くとか、うん、でそういう関係が生まれるんで、うん、まあ、こういう言い方してるんですけど、人質みたいな関係ができるんですよね、
うんうんうん、
そうしたらまあちょっと相互 の、 不可侵条約ではないですけども、うん、暗黙のうちにやっぱり不可侵の関係になれるとか、うんうん、お互いちょっとこういうね密にね結婚し合ってるからちょっとやっぱり国同士で喧嘩するのはやめようねみたいなことが起こったりとか、
はい、
そういうのがあって、うんうん、でマリー・アントワネットさんのいた、いわオーストリアのハプスブルグ家っていう、うん、まあ、ハプスブルグ家っていうのは非常にヨーロッパの中でもすごい強い、
なんか聞いたことあるな、
世界史では絶対多分出てくる、
はい、
でマリー・アントワネットさんはハプスブルグ家からフランスの王朝ブルボン家に嫁いでいくわけです、
うんうんうんうん、
だからブルボン王朝の妃っていう風になっていくわけ。もうこの3人が、
はい、
1755年に3人は同じ年に生まれたっていうことで、
うん、
執事も執事は はまあちょっとそれぞれ上流階級であるって言ってんでは同じなんですけれども、まあオスカルは比較的軍人なんで多少が下になるのかもですけども、うんうんうん、それでも割と位の高い人たちの織りなすお話だっていうのがここから見えてくるわけです、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、でね、まあ脇役もなかなかこれ面白いんですよこの話。
本当ですか、うん、
ちょっとどっから説明するかな。これがね、
色出てるわけですね。
色が非常に出るんですよ。
うんうんうん、
で、まあ歴史をって多分説明してたのでいいかな。
はい。
まずマリー・アントワネットが、うん、そもそも結婚するって言って、
うん、
本当にもうフランスに行くのが。本当に十数歳、10代前半なんですよ。
うん、
中学生とかそれぐらいの人たちがいきなりあれですよ、
はい、急にですよね、
急に結婚して、
ね、
皇太子妃になるっていうような感じ、はい、で、うんね、政治の実権を今王様が握ってたりするから、
うん、
全然今の皇太子妃とかとわけが違うんですよ、
うんうん、
持ってる意味合いが、
うん、
で何してました、10代前半。
僕ですか、
はい、
10代前半に関しては、そうですね、学校終わって、
はい、
近くの空き地で野球とかやってましたね。
野球やってました、はい、まあ一般的な、
あと、
はい、
水切りとか。
水切り、
うん、
水切り得意です。
いやー、どうなんですかね、まあ、ちょうどいい石がないんですもんね。川ではやってなかったので。
全部あどこでやったんですか。
あの日本武道館の隣にあの北の丸公園っていうところがあるので、
はい、
そこの遊水地みたいなところで石を探してこうやって、はい、
かなりね、
はい、
その経験は特殊だと思いますね、はいはい、北の丸公園で水切りをやってる10代前半、
はい、あと皇居沿いで遊んだりとか靖国神社とかで遊んだりとか。
あなたブルボン家の人ですか。
どっちかっていったら僕こっち寄りの王家寄りなんで。
ああそっか、
はいはい、
なるほど、
はい、
そうだった。
だから幼少期の話しても俺だけは共感得られないん
ですよ、ね、そうですね、
うん、違うんですよね。
違いますね、
うんうん、
この話面白いですね、うん、北の丸公園なんかそうですよね、一般的にはそうですよねって流れて持ってきたかったんだけども、
うん、
思いもいらず。
そうなんです よ,
そうですよ、ね、
僕のこの話するとブレちゃう
ブレちゃいますねもうダメだ、
話したくない
ですよ。もうダメですね。
じゃあ寺澤さんは何してました。
だ水切りやるんだとしたら僕あれですもん、はい、僕北海道の北の、それ北見の出身なんですよ僕。あそれこそカーリングで今ね、
はいはいはい、
ダイオ、そうだねーか、
はい、ダイオは僕ですから。
そうですね。そうだね、なんかね急に言葉尻取ってなんか流行らせるみたいなね、なんか俺好きじゃないんですけども。
あれ実際に北海道の方言なんですか。
なんかちょっとうを抜かして喋るっていう傾向はあるかもしれないですね。そうだねとか、何だいだわとか、語尾にちょっと特徴がある喋り方はしますね。なんかただなんかね、あんまり今更なんかね、別に北見とかに愛着がなかったわけではないんですけれども、別に僕が北海道にいた時にカーリングがすごいね慣れ親しんでたものでもなかったです
し。そうですよね、だってチームも最近できたんですからね、
なんかそれでいてなんかね、北見頑張れとかおめでとうとかっていうのをなんか簡単には言いたくはないんですよ。なんかね嬉しいですよ、ずっと見てましたし、
やめましょうこの。
いやだから、いかに愛国心っていうものがね、作られ方が、まあ本当に熱を持ってた人もいると同時に、なんか外側から外野の人がやっぱり勝手に盛り上がっちゃうみたいな側面があるんだぞっていうような、今日の話とつながってきますよ。
まあ自転車乗ったりとかしました、はい、中学の時代は。
そうですか、
はい、とか、はい、あと花火やったりとかしてました、はい。
水切りやるって言ったらその北見の川のあれですよ。 本当に鮭を泳いでるところで行ったりそうですよ。
いやーすげえ、そっちの方がすごいですね。冬にやって鮭当ててこう持って帰ったりとかしなかった
の？持って帰っちゃったら密漁になっちゃうんで、ダメなんですよ。持って帰れないんですよ。ちゃんと許可取った人じゃない、多分。
本当のやつですね。
もうだって産卵後の本当に鮭の死骸とかバンバン打ち上がってますよ。はい、川とかに、ね、ないでしょそんなの。
見たことない
です、ね。見たことないですよね。はい、もうその当たり前。
おたまじゃくしぐらいしか
見ない。本当ですか。はい、ヒルとか見たことあります？
いやないですね。
血吸われるぞとかっていう。
いやないですね。
グニャグニャしてね。今日はダメですね、これね。案外すり合わせができない
っていうことで。そうですね、お互い年が軽く良すぎましたね。
そうです
よ
ね。
いや、でもそんなちっちゃい中学生の時にマリアントワネットですよね。
なんかね、もともとね、そんなにあのやっぱ王家の妃になるような人なんで、教養を身につけなさいみたいなことが言われ続けてた人らしいんですけど、うん、マリアントワネットって、うん、ただ本人自身がそんなにやっぱ勉強が好きな人ではなかったりするんですよね。本も生涯に 2,3 冊しか読んだことがなかったっていうね、言われてるような人で、動いたりとか、
はいはいはい、
活発になんかやったりとか、うん、そういうのが好きだったと、
うんうんうんうん、
割とやっぱりだから乙女な心のまま行って、
うん、
もう思春期迎える迎えないみたいなところでいきなり結婚するみたいになって、
はい、
もうあなたの生涯の伴侶はこの人だからって言って決められた旦那さんっていうのが、
うん、
ここに書いてるルイ16世さんです。
出た、出ましたね、
ルイです。
はい、
木村さんルイ好きでしょ。
ルイ好きですよ、僕は大好きですね。
なんかルイって響きが好きなん
です
よ。
ルイ好きですね、姓、うん、もいいですけどね、
ルイ姓って、
はい、
もうそこには触れますね広がらないだろうなと、う
ん、まあ、ルイも広がらないなと思いながらずっと言ってましたけど、はいはい、ルイ16世ですね。ですね、
はいはい、いや、まあ、あのね、ルイ16世のね、おじいさんが14世っていう人が、
すごい人ですよね。
めちゃくちゃすごい人だったんです。
はい、
太陽王ってなって、
はい、
太陽王ですよ。
なんすか、その太陽王って、もうめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。
だからもう、絶大な権力を自分が持ってるってことを誇示するために、
うん、
まあ、自分が呼んだのか、人がから呼ばれたのか。実際にベルサイユ宮殿とかガーンと作ったのがこの人だった
りするん
ですよ。
いや、おじいちゃんのあれなんですね。土地というか建物ですね。
うん、そうなんです、
ベルサイユは、
はいはい、で、まあ、ベルバラとかの解説にも書いてたんですけども、
はい、
あの14世っていうのは政治的にも、
うん、
経済的にも、
うん、
絶大な、
うん、
力を誇って、うん、15世っていうのは経済的にガンガン金を使って、
うん、
十六世になると何も残ってないみたいな感じの状況になったと。なんかね、よく芝居のモチーフとかにもなるんですけど、ルイ十六世って、
うん、
あの狩りと、あと錠前作り、鍵作るのが好きだったんですよ。ずっと鍵を作ってた。
また何の役にも立ちそうのない趣味をお持ちですね。
そうなんですよね、
うん、
ただただなんかそのね、開けづらい鍵を作ったりとか、
はいはい、
開けるのにちょっと工夫がいるような、だから、はい、多分知恵の輪作るような感覚で、
うん、
鍵を作ることのマニアになってた人
なんですね。なんか頭の良さがね、無駄遣いですよね。
そうですよね。
もっとちゃんとしたところで使ってほしかった
ですよ
ね。
で、
はい、
鍵マニアが国になるわけですよ。
あ、やばい。
やばい、そうですね。
やばいですよ、それは。
鍵マニアですよ、
うん、まあ、もうあれですよね、民衆にセコムしてますかみたいなこと言い始めるん
ですよ、ね、そうですね、長島
鍵してますかみたいな、
梶杉さんが重岡がやるのもんですよ、
なんなら僕が今から取り付けに行ってやる
みたいなのかって言ってね、
はい、鍵をつけないやつらみんなギロチンだとか
言うか
もしれないですね、いいですね、
はい、面白いですね、
はい、そんなギロチンも全部鍵でこうやってやっていくみたいな、
そうですね、めんどくさいですねわざわざ、そうですね、
はい、
降りるのに、そうですね、はい、次くもがぎ、はい、次くもがぎ、足りてて切れないでしょ、
狂気です
、ね、逆に言えば中途半端にね、なんか、はい、切れてる状態の中で次って言ってたら
ひげ剃り失敗したみたいです
ね、ギャーみたいなもっとですよっていうようなお話、
はいはいはい、
まあ、結婚するわけです、
うん、
で、まあ、マリー・アントワネットは、
うん、
やっぱまだ 王妃のポジションにつくには、うん、まあ、まだ結婚した段階では皇太子妃だったんですけども、うん、お母さんのマリア・テレジアは本当にこの人が大丈夫なのかと。
16世ですよね。
16世もそうだし、マリー・アントワネット自身の資質として、
あ、そっちも
皇太子妃としての資質が今あるのかと、
うんうん、
急にそんな思春期直前で、
うん、
で物の分別も、だって自我なんてまだ完璧には確立してないでしょ。
いや、そうですよ、うん、
まあ、結果そうなんですよ。そこにつけ込まれて行ったりとかしちゃうわけなんですけれども、
うんうんうん、
マリア・テレジアさんっていうのはそれを危惧しながら、
うん、
まあ、アントワネットをフランスに送り出すわけです、
うん
うん、それでフランスにマリア・アントワネットが来た。でオスカルはもともとフランスの人、
はい、
軍人だと、はい、でオスカルさんっていうのはさっき言ったようにお父さんから軍人で、
はい、
でもフランス軍人っていうのはもう国王っていうのに忠誠を誓うっていうのが、
はい、
まあ、武士道精神、騎士道精神なわけですよ、
うん、
でオスカルもそのメンタリティっていうのを、
はい、
獲得していくわけです、
うん、
でいつからかオスカルとマリー・アントワネットっていうのが話の中で、まあ、接触することになって、
ほうほうほうほう、
でオスカルっていうのは、まあ、武芸がすごい達者な人なんですよ、
うん、
もうある意味男よりも男を勝りで武術に優れた、兵隊になるわけです。
吉田沙保里みたいなことですね。
霊長類最強、
うん、
そうですね、うん、これ言おうとしたけどやめた方がいいですね。なんかね、
そうです、やめてください
何言おうとしたか分かるでしょ。
いや、分かんないですけどやめた方が
いいじゃあ、聞いてる人、見てる人、お察しください吉田沙保里です、
うん、
はい、はい、
あ、想像しやすい。
あ、悪いですね、これ悪い会話ですねダメだ、やめよう、やめよう
最近綺麗になりましたからね。
あ、いや、もう、あ、うん、そうですね、
うん、
あ、はい、うわ、嫌だな、ふわっと、
ヘルゼン、
ヘルゼンに話しよう。
ヘルゼンだって違う国の人ですよね。
そうなんですよ。で、ヘルゼンはね、やっぱすごい、うん、非常に貴族として、で、まあ、もう政治をやるみたいな将来っていうのも、
うん、
議員の息子さんだったんで、将来はもうそういう政治に携わる仕事に就くだろうっていうことで、まあ、この当時の上流階級のたしなみとして、
うん、
まあ、時間はあるじゃないですか、うん、労働しないんで、
まあ、そうですね、
うん、じゃあ何するかっていうと、
うん、
学問に励みまくるんですよ。
あ、
だからもうヨーロッパ中の大学いろいろ行って、うん、医術学んだ、哲学学んだ、音楽学んだ、
はい、
そういうことやっていくわけですよ、
はい、
で、いろんな知識を吸収した上でフェルゼンさんは、
うん、
最後の総仕上げとして上流階級のたしなみをマスターするためにフランスにやってくるんです。で、フェルゼンさんっていう人もやっぱり絶世の美男子、
あ、うん、なるほど、
いかにも少女漫画って感じでしょ、この辺は。
そうですね、
もうね、嘘じゃないですか。
嘘ですよ、そんなやつないですもん、
そうですね、
まあ、こんなね、見事に見た目100点の3人が揃うわけですよね、
だから恐ろしいもんですよね。多分だから、うん、こういうねものがあって、だんだんだんだんね、なんかドラマに現実を合わせていくみたいな流れが出てってね、
うん、
そうなんでしょうね。だからこんな今ね、芸能界でもなんかこんな芸人多くなってて、ね、しかもそんな容姿がユリアン・レトリバーみたいな人ばっかりじゃなくなって、なんかね、R1 とかでも今度ブルマさんとかさ、アンブラビクとか、 なんかスタイル良くて顔綺麗な女の芸人みたいなのが出てくるっていうのも、僕ベルバルみたいな世界観が影響してると思うんですよ、どっかで、納得しないかもしれないですけど、そう思った時に我々からチャンスを奪った漫画だなって思ったりとか。
いや、じゃあお笑いの話になった途端急に寺澤さん目を笑ってないと怖くなっちゃった急に怖かったです今。
読んでて面白かったんですけど、そこは納得しなかったですね、
はい、
ふざけんなと、
はい、怖すぎてちょっと今涙ですわ
で、フェルゼンがね、
はい、
話を戻すと、
うん、
フランスに来たと、
うんうん、
で、ついにやっぱり主役、役者揃うわけです、フランスに、うんうん、 今もうマリー・アントワネットもうすでに結婚してます。
そうですよね、はい、うん、
ペルゼに会っちゃうんです。
おお、
ドキッとするんです、
うん、いやそうでしょうね。
なんだこれは一体、うんうん、この感情は一体何なの、
何なんだろう、
なんだ、分からない、だからそこで初めて、これ皮肉なもんですよ、すでに結婚しちゃったんですけども、うん、フェルゼンに恋愛感情を抱いてしまう、
あらあらららら、
してしまうわ、
うん、うんうんうん、こいつは困りましたな、
困ります、うん、で、オスカルとフェルゼンっていうのも、まあ、あの知り合いになっていくわけです、うんうん、まあ、マリー・アントワネットがオスカル、まあ、ついてて、そばにいるみたいな関係になっていったんで、
はい、
それで、フェルゼンとも会っていくんですけれども、うん、フェルゼン男じゃないですか、
うん、
でオスカルも男まさりなんですけれども、
うん、
オスカル、うん、やっぱそのどっかで女性的な部分っていうのはやっぱり、うん、あったりするんですよ、
ね、いやそれはそうだと思いますよ、
うんうん、そうなってくると、うん、ここの関係にも出てくるんですよ、
フェルゼン、オスカル、
オスカル、フェルゼンで、はいはい、オスカルはやっぱフェルゼンをどっかでやっぱり男として見てしまうみたい
な、ほの字な感じですか、
ただ、はい、このオスカルっていう人がすごいこのバランスが、
うん、
なんかね、女性性のすごい純粋なところと、うん、男性性の純粋なところをなんか持ち合わせてるような感じのキャラなので、うんうんうん、なんかね、一般的な女性っていうような、うん、ジェンダー的な女性って思われるような感情ともまた微妙に違うところがあるんですよね。同じなんか、はい、その騎士とか政治とか、うん、男性性の社会の中の人間としてリスペクトするって側面もありながら、うん、同時にやっぱり自分の身体の女性性みたいなものもに関してやっぱ惹かれていくみたいな側面もあったりとかして、
うんうんうんうん、
そういう関係ができるんです
よ。なるほどなるほど、
非常にこれぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、
ただ単にフェルゼンがモテてるだけじゃないですか、今のところ話的に。
そうですね、モテる人なんですよ。
モテ男の話ですか、
モテ男の話なんですよ。全員モテるんですよ、なんならこれ。
全員モテるんですか。
フェルゼンもマリー・アントワネットが、はい、好きになって、マリー・アントワネットもフェルゼンが
両思いです
よね。両思いになって。
でも、16世が
いるから。16世がいるんですよ。
鍵作っとけっていう話ですよね。
そうですね、鍵作って。まあ、鍵は作り続けてるんですよ。で、またこれ王政とかの時代っていうのは非常にそのなかなかね、恋愛関係みたいなものはやっぱりこれやっぱその身分制度の敷かれた時代における恋愛みたいな、
自由にはできない、
まあそうなんです、やっぱり結局自由恋愛の大事さっていうのをやっぱ強調していく話にやっぱなっていくんですね、結局は。まさにこのベルバルなんてまさにそうで、
叶、うんうん、わない恋ってことですね。
叶わない恋をどうや、うん、どうこの気持ちをどうしようか、まあ、どうにもならないけどもどうにかしたいみたいな、う
んうん、山本リンダみたいな
ことですね、どうにも止まらないっていうことですか。そう、どうにも止まらないんです、うんうん、間違ってはないけど、
はい、
なんかなんでリンダかなってちょっと
やめてほしいなと思いましたよね、はい、流してもらっても大丈夫です。
であと、まあ、オスカルはアンテのアネットに忠誠を誓うっていう関係性ですね。
うん、
あとね、そうですね。
忠誠
です。で、オスカルはただ、この人は、宮廷にやっぱり出入りしてて、うん、周りの、貴族の妃、
はい、
お妃さん連中から、やっぱこの人はすごいかっこいいって、思われるわけですよ。
女子校でモテる、
はい、
女の先輩みたいな
感じ、ね、みたいな感じで、だからね、
かっこいい。
そう、この辺になってくるとちょっと ジェンダーフリー的な感じの話でもあるんですよね、うんうんうん、なんかちょっともうオスカル自体の、セクシャリティは女でジェンダーは男みたいな感じの人がそのキサキからは男男性的な存在としてモテるようになるわけなんですよ。で、脇役の人でやっぱりもう恋愛感情をオスカルに持っちゃう人がいるんですね、
うんうんうん、
オスカルを男性性の存在として、
うん、
そこがなかなかねちょっとやっぱりゾワッとするようなこれは読んでて大丈夫なのかみたいな感情を、うんうん、おそらくまだ1972、3年の時代なんで、うん、僕もそこまでその BL とか、うん、そういうことのお話っていうのは詳しくないですけれども、うん、少女漫画でこれ放り込んでくるってなかなか読んでる女の人はちょっとやっぱり顔赤らめたと思うんですね。
そうですね。うわー、こうやって読んでるんですね。もう、隠してるけど手は開いてる。恥ずかしい、
これ読んじゃっていいんだろう、私が、あーみたいな
大興奮です。
そうですね、
鍵のかかる引き出しに隠してるでしょ。
そうですね、
お父さんお母さんに見つかったらバレるとやばい、
ね、いやそういうこともあったと思うんですよ、実際厳格な、本当に家とかでベルバラ読んでると、でベルバラ読んだらこういうね、ちょっとある意味同性愛的な話も出てくるってなったら、もう焼き捨ててしまえみたいなことを言ったおっさんとかっていたと思うんですよね。
そうですね、
うん、星一徹的な親父とか
波平みたいな
親父とか、波平みたいな親父とか
バカモン
バカモンって、一本のっけでバンバン叩いてますよ結び取ってるかもしれないですね、ガーみたいな何を言ってんでしょうそういうお話なんです
ね。はいはいはいはい、
で
攻めてますね。
攻めてます、
うんうんうん、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談はご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、 E メールアドレス motherasawa@gmail.com mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。
Thank you.